各会派の代表質問をお伝えします。墨字盤には代表質問、個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで、質問の様子を映像で閲覧することができます。代表質問は公証団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、安全で快適に暮らせる街づくりを、私立小中学校給食費の無償化拡大、公明党議員団稲垣博氏の質問です。今年度から学校給食費は、区単独から都と区の負担で無償化することから、これまで対象外であった私立等小中学校の給食費も保護者負担軽減を行うべきと考えるが、区の見解は。
都の補助制度は、区市町村立学校が対象であるため、私立等小中学校給食費の保護者負担軽減策は、国の動向を注視し、検討課題とする。
自走式、仮設水洗トイレカーは、被災者の生活確保と復旧に大きく貢献している。他自治体との広域連携の推進や、平時の区内イベントでの有効性の観点からも早期導入を求める。
トイレカー導入は災害時の迅速な支援や効率的な資源共有につながる利点がある一方、所有コストや運用人材確保などに課題がある。先行自治体の取り組みも参考に導入方法を検討する。
国の交付金を活用し、地元金融機関と連携しながら、区内消費の活性化や観光客増加を図るため、商店街の利用促進となる帰宅版デジタル地域通貨を導入すべきと考えるが、見解は。
地域通貨は地域経済やボランティア活動の活性化にも有効なものと捉えている。先行自治体の調査研究を進めながら、区の地域性などを踏まえた視点も考慮し検討していく。
新型コロナ感染症の後遺症等について、医師会との連携により適切な治療や具体的な支援を講じ、罹患後の症状で困難を抱えている方々の不安や負担軽減を図るべきだが、見解は。
後遺症などに対し丁寧に健康相談に応じ、対応可能な医療機関もお知らせするなど、患者支援も行っている。今後も後遺症に悩む区民に対し、医療機関と連携して十分な支援を行う。
宅では、運送業界の労働時間の上限規制強化を背景に、宅配ボックス設置経費の一部助成により、再配達を抑制し、CO2 削減等を図っている。区においても、助成実施を要望する。
多様な受け取り方法の普及により、再配達率は減少傾向という国の調査結果も出ている。各事業者の施策動向や区民ニーズの把握に努め、関係部局が連携を図りながら研究を深める。
公明党議員団稲垣博氏の質問でした。次は、住民と調和する民泊条例の制定を。ホクトピア計画変更と今後の財政は、自由民主党北区新時代の会長沼克行の質問です。近年、観光業の発展に伴い、民泊施設が急増し、経済的な活性化につながる一方で、地域住民との摩擦や安全性も指摘されている。健全な観光の発展と地域住民の安心安全のため、住民の意見を反映させた、民泊条例の制定を求める。
条例制定にあたっては、住宅宿泊事業法の趣旨を逸脱しないよう慎重な検討が必要である。様々な課題の調査研究を進めるとともに、条例制定の要否について検討を深めていく。
ホクトピアの大規模改修の再検討について、改めて区の見解を問う。また、今後の新庁舎建設を含めた安定的な事業実施のための財源確保策を講じることが重要であるが、見解は。
資材価格などの高騰で多額の経費を要するため、 財政運営上の影響などを総合的に判断した。財源確保にあたり、既存事業見直しなどに加え、公民連携による中長期的な税収確保、良好な住環境整備などで安定的な歳入確保も図る。
すでに締結済みの災害協定の内容検証や更新を求めるとともに、福祉防災やペット避難等、新たな課題に向けた連携や協力体制構築等、今後の協定整備と充実について、区の見解は、
災害協定の内容の確認や見直しなどを順次進めている。新たな課題の解決に向けては、先行自治体の取り組みなども参考に、さらなる協定先の拡充、災害時協力体制の構築に取り組んでいく。
国内外の都市間交流は、自治体間の関係性構築や地域力向上に重要だと考えるが、新たな自治体との友好都市協定等に向けての見解は、
新たな友好都市との協定締結は令和7年度に実施予定である。地域活性化を推進するため、望ましい協定締結の考え方を整理する。
介護予防通所型サービス C の利用時間を柔軟に設定できるよう規制を緩和し、本格運用前にモデルケースを実施することを求める。なお、介護予防通所型サービス C とは、介護予防日常生活支援総合事業の一つであり、3から6ヶ月の短期間で保健・医療の専門職が生活機能を改善するために運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上のプログラムなどを行うサービスのことです。
事業の拡大や効果の向上を図っていくためには、利用者の状況などに応じた事業内容など、最適なサービス提供が必要と認識しており、モデルケースの実施も含め検討を進めている。
自由民主党北区新時代の会長沼克行の質問でした。続いて、物価高騰から区民の暮らしを守れ、開発から生活へ区政運営の転換を、日本共産党北区議員団野口正人の質問です。地方自治法の改正案には、大規模災害等発生時に自治体に対して法的義務を持つ指示を行えることが規定されている。今回の改正は自治権が侵されることになりかねない。国に対して反対の意見を述べるべきではないか。
国の役割は、非常事態時に自治体相互間の連携を図ることなどが目的であり、自治体への関与は必要最低限と認識している。法改正の反対を表明することは現時点で考えていない。
駅周辺の街づくりにおいて、巨額な支出が求められる市街地再開発事業ではなく、現在の街並みを残しながら、区の補助で個別建て替え、共同建て替えを促進する修復型の街づくりの手法に切り替えていくことを求める。
主要駅周辺は都市機能の集積、適切な高度利用促進の都市中心拠点と位置づけ、再開発事業が有効な街づくり手段の一つと認識する。課題に最適な手法で街づくりを進める。
公共施設の統廃合を進め、20年間で施設面積 15% の削減を図る公共施設再配置方針があるが、区民ニーズに合致しない。現在の北区公共施設等総合管理計画改定作業の中で、施設面積を 15% 削減する目標の見直しを求める。
施設面積の削減目標については、区の財政状況や人口の動向、区民ニーズの変化などを踏まえ、必要に応じて見直し、改定作業の中で外部有識者の意見も伺いながら議論していく。
本年4月から訪問介護の基本報酬が引き下げられた。区内介護事業者の安定的運営のため、訪問介護の基本報酬の引き上げを国に求めよ。
訪問介護サービスは在宅生活支援に必要不可欠なサービスであると認識しており、 今後も必要な事項については国に要望していく。
北区では未就学児に対しての国保料均等割の半額を補助しているが、現在の半額の負担軽減から全額免除とすることを求める。
区独自による未就学児の国保均等割の無償化については考えていないが、国保料の負担軽減策を国や都に対し引き続き要望していく。
日本共産党北区議員団野口正人の質問でした。代わって東京都と連携し政策推進を求める安心安全な東京北区を、自由民主党議員団戸枝大光の質問です。子どもの権利と幸せに関する条例施行に伴い、定期的な評価の実施等、子どもたちの声を反映した施策を継続的に進めることが求められる。条例制定を踏まえた子ども施策の展開は、
子どもの権利擁護相談窓口などを設置するとともに、施策検証のため子ども権利委員会を設置し、各種取り組みの実施状況などについて評価・改善につなげ、子どもの幸せナンバーワン実現を目指す。
王子駅周辺のサンスクエア部分の開発、新庁舎等の将来像は、赤羽駅東口周辺のまちづくりにおける赤羽小学校のあり方や、東十条駅周辺のまちづくりにおける老朽化した十条古戦橋の関連事業に対する区の考えは、
サンスクエア開発は、飛鳥山から新庁舎へとつながる空間と、にぎわいの創出を目指す。赤羽小学校の教育環境の確保、充実の視点を大切にする。東十条駅周辺は、交通環境の改善などに向け、関係機関との連携、協力を図る。
荒川河川敷にドッグランが整備予定だが、各地域にも設置を求める声がある。公園等の整備に合わせた計画や拡充への区の見解は、
本年度中の完了を目指す荒川河川敷のドッグランでノウハウの蓄積と検証を行い、整備に対する課題を整理し考えをまとめていく。
オクトピア大規模改修の再検討課題であるまちづくりの具体化について区の考えは、また文化芸術活動の支援に向けた設備の充実や改修後の運営体制について区の見解は、
まちづくりの方針である公共的空間の充実やコミュニティの交流促進に向けて区民などの関係者の意見を踏まえ再検討を進める。
能登半島地震により女性視点の災害対策の必要性が改めて明確になったが、区の現状は、また地域との協力体制強化のため防災訓練の実施等、防災対策への区の考えは、
女性被災者などの相談窓口体制確保などを行ってきた。今後防災関連計画改定作業の中で女性視点を生かした災害対策の充実を図る。また、避難所運営マニュアルの見直しを行う。
自由民主党議員団、戸枝大光の質問でした。今度は、区長の地方自治への姿勢を問う。養育費、不登校児の検診確保。立憲クラブ、赤江夏の質問です。東日本大震災や、新型コロナ感染症流行時の自治体等の混乱は、国に指示権がなかったことではなく、事前の備えや人的パワーの不足が要因との指摘もある。地方自治法改正案の自治体への国の指示権拡大について見解は、
改正案による国の役割は、非常事態において地方自治体に資料提出を求め、地方自治体相互間の連携を図ることなどが目的であり、国による関与は必要最低限のものと認識する。
新宿区長の呼びかけで、北区長を含めた区市町村長から小池都知事に出馬要請したとの報道があるが、これは出馬要請か応援要請か。
令和6年5月中旬、区長有志より 現職都知事への立候補要請の提案があり、総合的に考え、政治家個人としての立場で判断し賛同した。
一人親に対する養育費支払いを求める裁判等の弁護士、成功報酬の補助事業を実施する予定は、また、未払いの養育費を行政が立て替え払いし、支払い義務者に督促する事業実施を要望する。
養育費にかかる補助や立て替え事業の実施については、改正民法で養育費の着実な支払いにつなげるための制度の新設があるため、改正法の施行と合わせて国の動向を注視していく。
不登校児童生徒の健康診断について、医師会の協力で内科、眼科、耳鼻科の検診を学校医である内科医の医療機関でまとめて受診できる自治体があるが、北区では可能か見解を。
すべての健康診断を1回で受診可能な場所を学校外に設けることは現在考えていないが、不登校児童生徒への健康なども配慮が必要と認識しており、他自治体の取り組みを調査・研究する。
防災情報について、多様な人々が暮らす北区では、配布物等の分かりやすさをしっかり確認することが重要だと感じる。一般区民や区内の大学生等の協力によるチェックを要望する。
防災情報は区の方針や専門的な知見などを正確に反映し、分かりやすさの確保が求められるため、一般区民や学生の方ではなく、職員でしっかりチェックし、配布物などを作成していく。
立憲クラブ、赤江夏の質問でした。次は、時代に合わせた学校改革、みんなの意見を学校現場へ、日本維新の会北区議員団、斉藤直也の質問です。区立学校の校医環境について、校医室の確保や教室にカーテンレールを整備することで、小学校低学年から男女別室で着替えができる環境を整備するよう求めるが、区の見解は、
更衣室は学年に関わらず学校教育を進める上で必要な施設機能と認識している。改築などの機会を捉えて整備を進めるとともに、カーテンレールの設置についても順次学校と協議する。
区立学校において保護者会にオンラインで参加できるようにすることで、保護者が学校教育に参加しやすくなるため、環境整備の推進を求める。また、保護者会だけでなく、個人面談でも原則オンライン参加できるよう求める。
保護者会や個人面談などにおけるオンラインの導入は、開催の趣旨、目的や学校側の負担なども含め、慎重に判断する必要があると考えている。校長会とも意見交換し、検討を深める。
学校により PTA 活動の ICT 活用度に差異がある。区の現状認識は、また PTA 活動の ICT 化を支援すべきと考えるが見解は、
PTA の ICT 活用度に差異があることは承知しており、PTA 連合会との共催事業として研修会を実施している。連合会の意見も伺いながら、研修内容を工夫するなど支援していく。
区立学校では生徒から希望があればジェンダーレス水着の着用が認められているが、生徒や保護者に周知できていないのではないかとの指摘もある。ジェンダーレス水着が選択できることの周知をどのように強化していくか。
具体的なイラストの例示や適切な周知方法などを校長会と協議する。また、周知にあたっては、新入生説明会や保護者会、ホームページを通して、丁寧な対応を各学校に求めていく。
北区では、2020年に学校法律相談制度というスクールロイヤー制度が導入されているが、教員が利用しやすいよう、制度の改善を求める。
より簡便な方法で迅速かつ気軽にアドバイスを受けることができるよう先進自治体の事例も参考に 制度の見直しに着手している。
日本維新の会北区議員団斉藤直也の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。